イスケンラジオ始まるよ、ワンツースリーラララ、イスケンラジオの時間だよ、面白トークの時間だよ、お送りするのはいつもの二人、二階堂、ウェイ、
小笠原、
イェイ。あの、二階堂さん、あの、さっきから、あの、その、チャットのこれまでのやりとりを見て、その、何この、クソメガネハゲ太郎ってやつめっちゃディスられてるやんとか笑ってますけど、あの二階堂さんちょっと待ってください。あのすいません、あのそれ二階堂さんのことです。ラララ二人は会社内でそんなやりとりがイスケンラジオちゃん、どうもイスケンラジオ二階堂です。
はい、小笠原です。
よろしくお願いします。
っていうかそれ会社の中な
会社の中では俺のことはもうなんかあのクソメガネハゲだろうっていう風なことに言われてて、KMH って言われてる。クソメガネハゲ太郎の略なんでしょうね、おそらくね。あの、腹立ったから、給湯室で泣いたった。
怒ってボコったんじゃないんや。
あいつらドン引きしとったわ。どうしておっさんが、会社内でちょっといじめられたからって泣いてるっつって。
確かに行くな。行く行く。
俺その立場に立ち会ったら絶対行くわ、もう。収録日的には、5月のもう後半ですけど、はい、後半っていうか、後半っていうかっていうぐらいの後半ですけど。
滑り込みですよ。カレンダー見てくださいよ。滑り込みとか半端ないですよ。
すごいね、ほんまに。もうそれも終わろうとしてるぐらいタイミングですからね。
あと5時間で5月終わるからね。
ものすごいなんかね、タイミングでやってますけど、あの、先月ここ来た時はなんか二階堂さん首痛めてますみたいな話してたじゃないですか。
はい、
で、あの、その時はね、痛み止めのロキソニンってやつ飲んだんですけど、はい、二階堂さんあれから1ヶ月経ってどうなりましたかって言ったら、もうロキソニン飲んだんですよ。
もうすでにもうブロック注射じゃない。ブロック注射じゃないとごまかせないレベルになっちゃってるっていう。
それでごまかせてないから、
直打ちっていう。
直打ちで。もう直接骨のところにね、痛みのところにも麻酔薬打つっていう感じ。
あの、完全プロ選手がいるよね。
あのもう、この試合だけ持てばいいの感じでしょ。俺の脳内ではあれブロック注射ちゃいますけども、完全スラムダンクのゴリが大事な試合でテーピングだっつってたやつを思い出しましたけども。
痛くねえって言ってたけど、めっちゃ出てたから。
そう。痛くないわけはないんです
よ、ね。メガネ君が心の中で痛いんだって言ってた。メガネ君やったから。
もうね、スラダの話はもうこの際どうでもいいんですよ。
あのね、
はい、
あのどうでもいいですけどね、はい、僕はね、ここ始めた瞬間にね、
はい、
ものすごいことに気づいてしまったんですけど。
何ですか？
敗北してます。
何に対してですか？
俺たちはこの施設に敗北してる、は
い、いや別に敗北も何もない。我々単純に利用してるだけの立場じゃないですか。
と思うでしょ。
はいはい。
あのね、経済的に負けてるっていうかね、料金的に負けてるっていう理由があります、ね、
料金的に負けて
る。どういうことかなっていうと、
はい、
クーラーつけ忘れてた。同じ料金払ってんやったらつけた方がどう、は
い、ここクーラー自分でつけられましたっけ。
つけられますか。できますからね、ま、僕いつもここ入ってきたら、はいはい、二階堂さんに有無を言わさず全部マックスにしてるから二階堂さんはできることが気づいてないかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
で帰る時は僕が胃の一番にここ出るんで、はい、うん、その時に全部奥にして出るから
胃の一番に出るってなんかお前もう逃げたくてしょうがないみたいな感じですけど俺はまあ全然あの、あ、そうですか。なんか俺まだ全然このぐらいの気温やったら耐えられるからさ。
マジで？
どうしようさ、小笠原も暑いんだったら今ね、収録そのまま続行したままでつけてきてもいいですけど。
いやいやいや、いいですよ。別にね、はい、ズボンの左だけなんで、ね、
それはやめてください。ズボンはできればキープしていただきたいんですけども、話元に戻しますと、はい、前回来た時はなんか2回さロキソニンという痛み止め飲んでたんですけど、はい、それをね、もう今おかげさまで飲まなくてもやっていけるぐらいまでには回復しまして、今はロキソニン飲んでないんですよ。いやいや、じゃあ二階堂さんその薬をね、飲む煩わしさから解放されたんですねって思われるかもしれませんけども、前回はロキソニン飲むと胃が痛めるから、その胃腸薬とセットだから1回2錠飲んでたんですよ。うん、で、今二階堂さん、1回3錠です。
あれ手間増えてるね。
1回3錠毎回飲むプラス、朝晩に1回ずつ薬を投与してます。あのね、
はい、もうね、二階堂さんね、
はいはい。
もしかしたら、来月会えないかもしれない。
うん、会えないかもしれないです。会えないかもしれない。だから連絡随分ないなと思って、3年後くらいに、二階堂さん死んでたみたいな話になる可能性ありますけど、いや、多分命に別状はないんですよ。はい、端的に症状を言うと、今俺の左耳がほとんど聞こえてません。
あ、そうなんや。
はい、全く聞こえてないわけじゃないけど、うん、もう、っていうか今むしろね、比較的聞こえるようになってきてるんですよ。
あ、そうなの？
あのね、なんかなんか左耳がなんか調子悪くて聞こえなくなって、はい、で、まあで、耳鼻科行ったんですよ。耳鼻科行って、で、耳鼻科行くとさ、なんか専用の椅子みたいなところに座らされてさ、で、まあ、こういうことで、ちょっと今左耳がどんどん聞こえなくて、なんかね、こう、耳だれみたいなのが出てくるんですよ、みたいな話をして、ああ、そうですか、ってその先生が来てさ。
えらい軽いな。
え
その先生の対応は軽いな、そんなことない、
まあまあ、とりあえず見てみましょう、ぐらいな感じで、ああ、そうですか、で、まあ多分症状的によくあるような話なんですよ。
なるほどね。
で、こうなんか先生がさ、こうやって、じゃあ、左耳っていうことは、ちょっと右向いてもらっていいですか、あ、そうです。で、今から専用の器具で見ていきますか、からね、よしどれどれ、え嘘ない、ごめん君ちょっと医大に連絡して、早く医大に連絡して、そしてこの診察室は誰も近づけたらあかん、いいから誰も近づけたらあかん、俺はもうこうやってこう動けへんからさ、もう何怒ってんの、何怒ってんのみたいな感じでさ、もう一回見なあかん、俺、耳鼻科やから、耳鼻科やから見なあかん、医者なんか志すんじゃなかった。おとなしく実家の和菓子屋ついとけばよかったや。こんなえげつないもん、こんなえげつないもん見るぐらいやったら。人は何にしようが助けられへん、その悔しさだって、どうでもいいや。外人ですね、言われて。
めちゃめちゃ関西弁やし、
絶対嘘やと思うけど、その経緯やったら絶対嘘やと思うけど。
あとさ、はい、その状態だとさ、はい、二階堂さんさ、動けないとか言ってるけど、はい、相当かかってるよ。
大変なことになってる。大変なことになってると思う。
おむつまみれになってる。
だってさ、医者がさ、自分の目の前で死ぬ命を一切救えなくてもいいって言ったからね。医学を志した者がですよ。それはなんかその耳鼻科って命に関わるようなね、症例はそんなないのかもしれませんけど、でももう医者さんやんか。でもこれを見るぐらいやったら医者になんかならへんかったらよかったって言ってたからね。仮にそうだとして
。何を見たんだっていう。
で、その結果、外耳炎っていう症状を告げるときも、よくそんな冷静でいられるな、そんだけの経緯があって、思いますけど。で、そんな感じだから、はい、耳鼻科行ったらなんか、外耳炎っていうふうにはっきりとは言われてないんですけど。
どんなんなんですか、外耳炎って。
あのね、その症状の話も込み込みでちょっと次回にね、はい、やっていくんですけど、面白いよ。なんか耳だれで、まあちょっと次回でも話続けますけど、耳が塞がってるんです。塞がるんですけど、なんかね、こう、耳って自分の目では見えへんやんか。せやからさ、こう、例えば耳かきで触ってみたりとかさ、指でちょっとこう触ってみたりしてさ、その感触で、脳内で今こんな感じになってるに違いないみたいな映像をさ、思い浮かべるやんか。で、今回さ、外耳炎になってさ、こうなんか耳の状態が良くない状態が続いてさ、思い知ったんやけどさ、その時のイメージでさ、実際よりかもう何倍もでかくなってるような。思わへん。なんか耳かきでさ、こうカリカリカリカリってやつ、あ、ここになんか耳垢溜まってる、取れそうやなっていう時のさ、イメージでさ、なんやろ、直径5ミリぐらいあるイメージだよ。
あるある、わかるわかる。
でも実際絶対そんなないやん。
ないない。
だから、面白いもんで、耳の状態って人間の頭の中でどんどん大きくなっていくなと今、実感しながら来てるんですけど、じゃあ二階堂社長、この、今期の一番のトピック、外耳炎なんで、そもそもの始まりからね、どんな感じになってるかっていうのをちょっと次回続けますので、そんな感じで次回へ続く。